クリスマスが今年もやってくる。悲しかった出来事を消し去るように、さあパジャマを脱いだら出かけよう。少しずつ白くなる街路樹を駆け抜けて。
クリスマスですね。クリスマスがもうクリスマスですよ。まさにクリスマスがやってきております。この歌はもうずっと、もう子供の頃から聴いている、クリスマスソングといったらまず思い浮かぶのが、こちらですよね。竹内まりやさんのですね、クリスマス、素晴らしい歌でございますね。いや、という、まあ、ちょっと冒頭、お耳苦しい歌から始まったんですけども、クリスマスということもありまして、大好きな歌を歌わせていただきましたというところで、始まりました。純也の話したいことがある、 J パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚、出産、住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、皆さんの大好きなクリスマスソングは何でしょうか。ぜひね、いろいろ知りたいとは思いますが、私もこの竹内まりやさんのやつのね、どの部分が好きかっていうとね、悲しかったって、このかったの、このツッツッのところがすっごい好きなんですよ。すっごい細かい話なんですけどね、ツッツッのところがすっごい好きなんですよね。悲しかったのところがすっごい大好きなんです、私。竹内まりやさんのやつですね。はい。あとは、まあ、やはりチキンライスですね。クリスマスといったら、ハマちゃんとね、マッキーが歌っているやつですけども、クリスマス、俺はまだまだチキンライスでいいやってやつね。これもう、何回聞いたかわかんないですけども、やっぱ何回聞いても歌詞いいしね。親子って何って考えるって、いやー、親子って何って考えるってね、それ。いや、今30代になって思うこともあるのにな。こんな歌詞が多分少年時代のね、まっちゃんのエピソードだとは思いますけども、なんかこれも深いですね。私はもうこの2つが大好きですね。クリスマスの歌としてはですね。はい。そんな浮かれてる日々を過ごしながらですね。浮かれてる日々を過ごしながら、浮かれてる日々を過ごしながら、ちょっと、一息つきながらですね。ちょっとコーヒー、今日はコーヒーを飲みながら、ラジオ収録また元気にね、頑張っていきたいなと思っております。ちょっとね、本題に入る前に、もう一つだけ雑談がありましてですね、私は結構サウナが好きなので、週末とかはね、よく近所のサウナに行くんですけども、まあそこのサウナがね、結構まあ高齢者おじちゃんおばあちゃんも含め、ちょっと年のいってる方がね、多い、スーパー銭湯みたいな場所でしてですね、そこにまあよく毎週行くんですけども、サウナ室って大体ね、テレビが置いてあるところもあって、まあ、テレビがバーって流れているっていうこともあると思うんですけども、そこはちょっとね、テレビがね、壊れてしまって、なんかこう BGM が流れるスタイルになってるんですね。で、通常の時だとなんかよくわかんない、なんか洋楽みたいなのがバーって流れてる、あーはーはーみたいな、なんかファーって流れてるんですけども、なんかこのクリスマスシーズンの時だけですね、ジングルベル、ジングルベル、フェンフェンフェンフェンフェンみたいな、なんかクリスマスメドレーみたいなのがですね、おじさんたちが蒸されてる中で、ファンファンファン、ファンファンファン、ファンファンファン、ファンファンファンって、すごい陽気なね、クリスマスソングが BGM だけバーって流れるんですよ。あの空間用ですね。みんなおじさんたちがファーって蒸されてる中で、ファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンって、いや、もう笑っちゃいそうになる、本当に。でしかもね、多分まあお孫さんとかもいる人たちいっぱいいるんでしょうね。なんかそのおじいちゃんたちもね、ああ、 誰かのサンタなんだなって思いながら見てるとね、なんかもう笑けてきちゃってサウナ入ってで、せっかくあの整おうかなと思ったんですけど、もうなんかファンファンファンファンファンファラファファファラファンファンって、いやだいぶ陽気の音楽と目の前にサンタがいると思っちゃうと思うんだけど、もう笑けてきちゃってまあそんな愉快な話がですね、最近あの行きつけのサウナでありましたという、まあ、このシーズン限定のお話ですねはいはいはい、まあそんなクリスマス関係のねお話はねその辺にしといてというところなんですけども、早速ですねちょっと今日の本題に入りたいなと思っております。本日のですね、本題は、住宅購入編のインテリア編ですね。購入して、今ちょうどですね、中古のマンションを購入しまして、今ちょうど、リノベーションをしている最中でございます。今フルスケルトンになりましたというところね、お話も前にさせていただいたと思いますけども、そこから、じゃあ実際内装をどうしていこうかな。まあ、ある程度のね、間取りはいろいろ決まってる部分はあるんですけども、具体的にどの家具を入れようかとかね、どのなんかこう内装にしていこうかっていうところ、まあなインテリアの部分ですね、そこの部分ちょっとまだまだですね詰め切れてない部分もありますけども、まあ、この前ねちょっとこうアンティークの食器棚が欲しいっていう話はさせていただきましたが、それ以外ちょっとまだいろいろね手はつけられていないところでして、本日はその中でもカーテンですね。カーテン、まあ絶対必要なものだと思うんですね。 もちろんあのマンションなのでね、シャッターみたいなガラガラみたいなのもなくてですね、人の目を遮るのは全くございませんので、やはりカーテンは必要。このカーテンを探しにちょっと行ってきましたので、その時のお話をしたいなと思っております。実は今回お邪魔したのがとか、まあ、今回、商品をですねいろいろ見に行かせていただいたのが、ノーマン会社です。ノーマンジャパンという会社が代々木にございまして、そのショールームですね、行ってきました。その時の感想をですねいろいろ話したいなと思いますが、というかですね、もう話す前にですね、もう結論もうなんかビジネス系 YouTuber みたいな、結論、カーテンはノーマンで OK、 もうこれです。もうカーテンはノーマンジャパンのやつを買っとけばもう完璧です。完璧っていうくらいもう感動しましたので、そのショールームの見学行きまして、いやもう本当素晴らしかったですね。まずあの商品ですけども、スマートドレープシェードという商品名がございます。スマートドレープシェードというですね、簡単に言うとですね、縦型の、ね、バーティカル縦ですね、縦のブラインドだと思ってください。ブラインドで、まあ、レースっぽい素材なんですけども、まあ、その縦の、バーティカルのブラインドだっていうふうに思ってください。まあ、あのウッドとかじゃないですね、 木で作ったあの木のブラインドとか、そういうものではなくて、いわゆるあのカーテンとかのね、あのレース生地みたいなので作られている縦型のものだと思っていただければと思いますが、もう、まあ、ちょっともう感動しました。はい。あの、正直ですね、インテリアが大好きな人であればですね、やっぱこのカーテンというか面が広いところって、もう本当迷うんですよ。それこそ壁の色とかももちろんそうですし、天井とか床、まあ、やっぱり分かりやすいのは床ですよね。床の材質を何にしようかっていう、床って面積広いじゃないですか。で、それを変えるだけでやっぱ部屋の印象ってガラッと変わるんですよね。下をじゃあオークのにしようかとか、ウォルナットにしようかとか、またまたね、ヘリンボーンみたいな貼り方にしようかとか。で、全然雰囲気が変わってくると思います。まあ、賃貸の方でもね、今あのシートとか、あの普通にあの木の板みたいななんかいろいろ売ってたりするので、そういうのをね、工夫して、模様替えするっていう方も結構増えてらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、まあ、そういった形でこの面が広いところのインパクトっていうのはすごく大きいんですよ。
ただカーテンというのはもちろん窓って大きいじゃないですか、当然ながら。でカーテンって、そのなんかこう厚みとか生地感もそうですし、色味ですね、遮光カーテンとかにするとちょっとこう厚みが出てきちゃったりして、あとはその色味とかもね、こう例えば閉じた時にあんまりこう部屋の印象と合わないなとかね、ちょっと家具が白っぽいのにカーテンがなんかこうカラフルとか模様がいろいろ入ってたりとか、部屋がシンプルなのにちょっとこうモザイク柄とかこう結構模様がたくさん入ってるようなカーテンだったりとかっていうところで、まあ、そうするとこう部屋の雰囲気がね、一瞬でこうカーテンの方に目がいってしまって、なんかこう汗かくいいインテリアを取り揃えたのにもうかかわらず、カーテンの方に目がいってしまう、まあ面積が広い分ですね、まあ、そういう結構悩みがある。私もねカーテンは、まあ、今も賃貸に住んでますけども、極力シンプルなものにしようっていうふうに心がけてはいてですね、存在感が大きすぎるからですね、なんでこれは本当に悩んでたんですね。シンプルなものにしようと。ただ結局ね、無印良品とかね、ニトリとかに売ってるシンプルなもの入れるとどうもね、まずチープ感がちょっとあるっていうのと、あとはですね、光の調節が結構難しいなって思うんですね。通常のカーテンってバーティカルじゃないやつですね。通常のカーテンって、まあ、いわゆる面になってて横でガラガラガラガラってこうってやるじゃないですか。で内側にレースカーテンがあって外側に、まあ、もう一つ柄のついてるというか生地が厚いカーテンがある。でそのカーテンが例えばこう遮光軟球みたいな感じになると中にこうねちょっとこう黒めの生地が入って縫い込まれてたりとかね。でちょっと遮光にするとちょっと生地感が厚くなって重たくなっちゃうとかっていうところあると思うんですけども、今使ってるのはまあそういったその遮光タイプで、中レースで外側にこう遮光のカーテンがある、まあよくある一般的なものですね。ただ柄はないものを選んだんですけども、とはいえその柄もねないとはいえ、なんかこう縫い目の柄みたい、ほんと細かいなんか黒の布の糸がこう縫い込まれてる縫い目の柄みたいのが見えちゃったりとかね、結構あったりするんですけども、だからこういうなんかこうシンプルな部分と、まあ、機能性の部分を兼ね備えたカーテンなかなかないなっていうのはちょっとすごく悩んでる部分なんですね。なので無印とかニトリだとちょっと難しいかなと。で今使ってるのも要はその全部閉めないとダメじゃないですか、まあ、ちょっと開けとくってなると要は人の目がね気になってしまうので、中のレースカーテンを閉めるにし、中のレースカーテンで光の調節をしよう、ね、AI に入ってくる光の高度をこう調節しようみたいなのはあると思いますけども、全部閉めなきゃいけない、それかもう開けたらもう窓しかないのでもう外からすごく見えられてしまうわけですよね。なのでレースを全部パッと閉めるか、まあ遮光したかったらもう外側のもう一個分厚いカーテンをパッと全部閉めるか、まあ片方だけ開けるかみたいな、なんかそんな調節しかできないんですよ。要は光の調節もちょっと難しいし、生地締めた時の生地感のデザインとかも、パッと見なんかチープっぽいし、よく見るとなんかこう柄っぽいものも入っちゃってるし、いくらシンプルなものを選んだとしてもですね、しちょっと厚みがあって、生地感があってちょっと部屋の雰囲気を重たくしてしまうなという印象があって、これはどうしたものかというところで見つけたのがノーマンジャパンのスマートドリップシェードでしたね。これは感動しました。ちょっとその感動ポイントをですねいろいろお話ししていきたいと思いますけども、まずですね、どういう構造になってるかというと、全部縦型になってますので、縦の生地が何枚もあって、それがある一定の間隔で横に並んでる、そんなイメージを持ってください。 で、実はこの縦一つ一つのですね、生地、バーティカルの生地はですね、取り外しが可能でして、一個一個独立して使え、取り外しができて、洗濯をすることができたりとか、一個一個独立しているものなんですね。なので、一般的なカーテンの面で全部一枚つながってるとかじゃなくて、縦長の細長カーテンが独立して何個もついてるっていう、そういうイメージを持っていただければと思います。はい。まあ、これが、バーティカルブラインド、このスマートドリップシェードになるんですけども、外側に一番端っこにですね、バトンみたいなものが、調節バトンみたいなのがあってですね、それを使って開閉ができるんですね。通常カーテンって、端っこ持ってシャーシャーだと思うんですけども、そのシャーシャーではなく、バトンでシャーシャー、バトンでこう横に広げたり、縮めたりっていうことができます。で、またこのバトンのすごいところがですね、実はこう手元でネジ回し、くるくるくるとネジをドライバーみたいにね、回すとですね、このバーティカルのブラインドが、その回転に応じて、ネジみたいにこう全部がですね、こう傾くんですよ。ふわーって横に。なので、例えば、くるくるくるくるくるって回すと、全部こう縦に横並び、なんで横から見ると、平行な形で全部並ぶ。そうすると、光が、要はもうマックスで入ってくるって形ですね。遮るものが、面で遮るものが。ほぼほぼなくて、縦に並んだ皮みたいなものがもう全部入ってくる。これをくるくるくるネジで回すと、一番、例えば、最高、一番光を取り入れたいときはもう縦にすればいい。で、調節したかったら、光の量を調節したかったらですね、そのこのくるくるをね、ちょっと回すとですね、これが傾くわけですよ。ふって。で、横向きのブラインド、ね、とかだと、皆さんなんかこう覚えがあると思いますけど、こうクックックってこう上下にね、動かしたりすると、横向きのやつがこう傾くじゃないですか。上に下にとか傾くじゃない。それによってこう光の量が調節されるじゃないですか。それの縦版だと思ってください。で、なので、このバトンをですね、こうネジ回しでくるくるくる、ネジみたいにこうくるくるくるって手元で回すとですね、全独立していた縦のバーティカルのそのブラインドが一気にこう回転し始めて光の量を調節することができるんですね。なのでこう傾くことによって最も光が入ってたものからちょっと柔らかく、まあ光の量を調節できる。で、これがまあもっとすごいのはですね、これ全部締め切る。要は縦に全部重なる右のやつにこう、右のバーティカルのね、線のところにこう隣のやつがこう重なって全部重なった状態、要は縦にブラインドが並んでいる状態で全部こう重なった状態になるとですね、なんと光のね、濃さがね、濃さというか光を結構遮断できるんですね。で、しかも遮光のタイプもあるんですよ、このノーマンのスマートドレップシェードの中にね。ちょっとね、どういう構造になってるかっていうのは今日結構ね、ラジオだけでお伝えするのはなかなか難しいんですけども、一般的なね、縦型のブラインドって、要はなんかこう、紙みたいなのが一枚、ファーって、いや、なんで風鈴のこう、チリチリチリってこう下になってるやつとか、ちょっと風鈴、例えばちょっと、あれですけども、要はその紙がこう縦に並んでるみたいなイメージをされると思うんですね。何にも変哲もない紙。じゃなくて、このスマートドレップシェードはですね、半円みたいな。湾曲してるんですよ、一枚一枚が実は。半円タイプで、この、半円つっても丸を本当球体を半分に切ったわけじゃなく、ちょっとこうトラックね、学校の校庭のトラック、ね、200メートル一周あるこのトラックを半分
に切った時に出てくる、まっすぐな部分と湾曲した部分とまっすぐな部分みたいな、まっすぐな部分と湾曲した部分とまっすぐな部分みたいな、そういう円柱みたいなイメージをしてもらう、そういう形がですね、この湾曲した部分が、我々の方なんでリビング側に向いていて、そのまっすぐなところが窓側に向いてるようなものなので、こういったちょっとこう半円みたいな形態のものが縦に、縦の半円がザーッと、それが何枚も何枚も、先ほど独立して、連なってるという形状をしてるんですね。なのでそうすることによってですね、このまっすぐな部分、要は窓に向かって伸びているまっすぐな部分が、このバトンを右とかこう左にこうくるくるくるくるねじると、これがこう傾くわけですね。バーティカルのブラインドがこうまた傾いて横向きにぴったりなるわけですよ。そうするとちょうどこの縦に長い部分、湾曲してる部分じゃなくて縦に長い部分がいろいろ重なるわけですよ。折り重なるわけですよ。でそうするとそこは生地が厚くできてるので遮光ができる、そういう仕組みになっているんですね。いやこれちょっとね、ちょっとなかなか伝わりづらい形状だと思いますけども、本当に工程のトラックね、工程のトラックがいいのかコッペーパーみたいな形がいいのか、まさにあんな感じです。それをこう横にパーンって割った時の、片方が、で縦に横に長い方が窓について湾曲してる部分がリビング側にこう向いてるような形ね、そんな形をイメージしてもらえればと思いますが、そういう構造になっているので、要は通常のですねブラインドみたいな形にの構造ではなく、ちょっと傾けると、光の量も、調節しつつも、しかも完全に締め切ると、きちんと遮光までしてきてしまうという、もう優れものの商品になっています。正直もうこれだけでいいんですね。なんで分厚いカーテン、遮光のカーテン外側に必要ないですし、レースカーテン内側にも必要ない。もうレースカーテンはこれだけでいいわけですよ。という、構造、すごく綺麗な構造をしている分ですね、そういった光の採光もできたり遮光もできる。という遮光の調節も、遮光の調節もできたりするという、とても優れた、製品になっております。はい。で、もっとちょっといいところ、いいところとか、いろいろアピールさせていただきますというとですね、通常縦のバーティカルブラインドって、下がですね、紐で結構つながれてることが多いんですね。あまりこう、風でなびいたりして、いろいろこう、ふわーって広がれないようにしたりとか、そういうことがあるんですけど、実際この今回のこのノーマンのスマートドリップシェードに関しては下は一切つながっていない。なので本当にこうのれんみたいにですね、途中から出入りが可能になる、下を引っかかることもない。なんで小さいお子さんがいたとしても、その足に引っかからせてね、なんか怪我をしたりとかっていうところもなかったりもしますし、またですね、カーテンの取り付け、上の引っ掛けの部分なんです、上天井の部分ですね、なんですけども、よく通常のカーテンというのはこうフックみたいになっていて、ね、天井にカーテンレールがあって穴があって、そのフックにこうやって引っ掛けるじゃないですか。引っ掛けて使うと思うんですね。ただですね、こうやってしまうと、例えば縦型のブラインドだった時にこう下にね足をつまずいて引っ張った時に圧がこのフックのところにかかってブチンってフックがボキって折れちゃったりとか、カーテンレールのところに負荷がかかってカーテンレールがこうバクッてこう取れちゃったりとか、要は何かこう踏んづけたりとかですね、不意なアクシデントが起きた時に、すごくカーテンレールの方をですねだいぶ痛めてしまうというのが通常のカーテンの構造だと思うんですが、実はこのスマートドリップシェードはですね、なんて言ったらいいんでしょうね、
フックじゃないんです。まずフックじゃないんです。くぼみみたいなところにボコってはまってるだけなんですね。なので、下に引っ張ってもそのボコってはまってるのがポンって取れるだけなんですよ。だから何にも害がないというか、まあ、あの本当カーテンをそのまま取るときも下にポンって引っ張ればそのまま落ちてくる。なんでくぼみにはまってるだけなんですね。なんでこう引っ掛けのフックとかで、使ってこう引っ掛けて吊るしてるわけではなくて、くぼみにはめてる形状になるので下踏んでも全然問題ない。これはありがたいですよね。安心の構造ですよね。なんかね、お子さんとか、あとはなんか普通に大人でもね、不意にカーテン踏んづけちゃったりしてね、あーとかつった時にブチュブチュブチュってね、カーテンレールにフックで引っかかってたらそうなっちゃいそうですけども、ノーマンさんのこの商品であればそれが全くない。ただ単にスポンって落ちるだけですね、カーテンが。そしたらまたつければいいんだ。またつけるだけ。簡単すぎますね。これは。で、まあ、もちろん、一個一個取り外して洗えるっていうね、機能もあって、という形なんですけども。まあ、そういった細かいところまでですね、細部まで、こだわって作ってらっしゃるのが、このスマートドレープシェードなんですけども、結論、これでいい。いやー、うん、マジで。本当におすすめでしたね。ちょっとびっくりしました。いやー、そんなカーテンでどうなんとかって思ってましたけども、もう打ちのめされましたね。なんかもう、望んでいた商品があったっていう感じですね。光の採光、要は調節もできて、まあ、夜寝るときは遮光してというか、そういう部分もできて、で、カーテンってどうしてもね、汚れちゃったりもする時があるから手入れも簡単でとかね、なんかそんな、なんでも通常のカーテンだったら全部取り外して全部洗わなきゃいけないですけども、スマートドリップシェードの汚れた部分だけ取って洗ってもう一回つけてっていうところができると思うので、なんかもう本当に素晴らしかったです。で、そして光もですね、やっぱ私あんまり遮光のカーテンそんな好きじゃないんですね。レースカーテンとかすごく好きなんですよ。光が優しく入ってきてね、太陽光が優しくなって、部屋の中をこう柔らかく照らしてくれてる感じの光がすごく好きなので、どちらかというとレースカーテンをメインで使っていきたいというか、ね、そういう思考というかそういうところが好きなんですね。なんでできたらレースカーテンがいいんだけど、どうしてもまあね、日中日差しが強いときは遮光しなきゃいけないなとかって思いね、もしこう窓際でなんかこうデスクワークとかする際にはですね、どうしてもパソコンがこう文字が見えなくなってしまったりするので遮光しなきゃいけないなっていうところがあったんで、ちょっと悩んでいたんですけども、そうすると、ね、カーテン2枚買わなきゃいけないので、ちょっと悩んでたんですけども、今回のこのスマートドレープシェードであればもう1個でそのバトンでくるくる調節したら光の量も調節できるし、レースだし、何よりレースカーテンなのに全部閉じると遮光というか、まあ、光の量もかなり抑えられるっていう、優れものになっておりますので、もうこれはですね、説明してもらった時になんかもう感動しちゃって、素晴らしいですねと担当の方にですね、これはすごいいい商品ですねっていう話をですね、誰だお前っていう感じですけど熱弁させていただきましたね。はい。いや、ぜひもしカーテンを検討されている方がいらっしゃいましたらですね、スマートドレープシェード1個候補に入れてみてください。か、まあショールーム行くのはね、問題ないと思いますので、ショールーム1回行ってみて興味があればですね、実際のものを見てみるというのはいかがでしょうか。ただ値段はそれなりにすると思います、はい、こればっかりは値段はそれなりにすると思うので、まあなんかしばらくその家に住むね、カーテンってね、やっぱね、家をどんどん引っ越しちゃったりするとね、
窓の大きさが違ったりするからね、次の家で使えなかったりとか結構あると思うので、まあ、こればっかりはね、値段との相談かなというふうに思いますね。はい。で、他にはですね、ノーマンジャパンの方にはね、ショールームにはですね、ウッドのブラインドとかも結構あって、結構なんかこれも有名らしいんですね。ウッドの方のブラインドとかもなんかちょっと見させていただいて、質感もいいですし、高級感ありますしね、もちろんブラインドとしての機能はもうピカイチという形になりますし、実はもう一個気になった商品がですね、このハニカムエコスクリーンという商品があって、何やこれっていう形なんですけども、なんかこう、紙みたいな生地感で、ハニカムの構造、なんで六角形とか、あとはなんかいろいろ多角形の構造、蛇腹みたいな感じでなっていて、でそれを下げたり上げたりすると、その蛇腹がブワーって広がって、光を遮ってくれるというか、調光してくれる、そういう、商品なんですね。ハニカムエコスクリーンというそういう商品があるんですけども、この蛇腹になっていることによって、蛇腹とか、あとハニカムになっていることによって、その空気の層が生まれてですね、耐熱だったりとか、温度を調節したりとかですね、もちろん光の最高の部分ですね、完全に遮光タイプもあれば、ちょっとこう光を和らげるという調節ができたりもするという機能があるんですけども、そのハニカムエコスクリーンもですね、触ってみた質感とか動作の滑らかさとかね、もうなんかすごいんですよ。ノンストレス、スルスル動きてですね、あ、これもいい商品だなっていうふうに思いましたね。これはちょっと今ね、私も要検討している段階ではあるんですが、まあよかったらですね、カーテン、家になんかいいカーテン入れたいなって思っていて、インテリアが好きな方であれば、まあ間違いなく候補に上がってくるだろうなというふうに思います。このノーマンジャパンのスマートレプシェードの、ご紹介というか、そのショールームに行って、本当製品を触ってみた、感想でございました。はい。おそらく、私のお家にはこれを入れようかなって今、第一検討しております。第一候補として考えています。ただ、めちゃめちゃ高いんで、めちゃめちゃ高いから、もう、本当いろんなところの削減して、とかですね。もう、予算無尽蔵にあるわけじゃないですからね。もう、こればっかりは、最後、調整が必要かなと思いますけども、はい、そんなところで、私はこれを、本当は入れたいな、っていうふうに思ってます。なので、結論も、インテリア好きは、スマートドレプシェードで決まりです。はい。という、お話でございました。というところで本編はですね、この辺にしたいなと思っております。はい。皆さん、カーテンはどうですか？結構、あんまり悩まずにね、無印とかニトリで買われてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあもちろん私の家も今、無印とかで買ってるものになりますけども、インテリアが好きなら、一度はですね、ぜひノーマン行ってみてください。それか、あと他なんかおすすめのね、カーテンブランドというか、そんなのがあったら、ぜひ教えてほしいなというふうに思います。私も今いろいろ調べているところでございますが、はい。そんなところで、本日のですね、カーテン、どれにする？そんなお話はここまでにしたいなと思っております。はい、もういよいよ年末入ってきまして、先ほど冒頭クリスマスでテンション上がってるみたいな話をさせて、テンション上がってるというか、まあ、クリスマスの話もさせていただきましたが、もうあっという間にクリスマス終わったらもう速攻で年末ですしね、いよいよ仕事納めっていうところの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も2024年の仕事がもう少しで終わろうかなというところでございます。まあ、このラジオもですね、また2024年の振り返りというところは最後にまたさせていただきたいなと思っていて、かつですね、2025年に向けて、さあお前はどうすんだみたいなところの話もですね、いろいろやりたいなと思います。とにかく私にとってこの2024年というのはですね、激動の1年であったことは間違いございませんので、まあ、この激動の1年をさっと振り返りつつ、じゃあ来年どうすんだ 純也はどうすんだっていうところの話をですね、ここで、また語らせていただきたいなと思っております。そんな感じで、皆さんもですね、年末、いろいろこう羽目を外すタイミング増えてきちゃうと思います。ほんと油断は大敵でございますので気をつけてください。電車乗って終電寝を目覚めたら、あ、どここの駅みたいなのがね、絶対あると思いますので、それは、皆さん、お気をつけてください。よく私がやるやつでございます。まあ、そんなところは置いといてですね、飲み会とかね、いろいろこう、誰かに会うとかっていうシーズンね、実家帰るとかっていうところもあると思います。またなんかこう、風邪とかね、いろいろ流行ってたりもしますのでね、手洗いうがいも気をつけて、体調にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。健康的な食事と十分な睡眠と適度な運動、これが一番だと本当に思っておりますので、皆さんもくれぐれも年末、体調にはお気をつけて素敵なクリスマスを、メリークリスマスをお過ごしいただければと思います。それではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。